こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。あなたのブログでお気楽チャンネルをっていう記事をですね、昨日アップしてみたのですが、お読みいただけましたでしょうか。このお気楽チャンネルは毎週何曜日の何時に番組を更新するなんてね、はっきりしておりませんのでですね、アクセスした方がなんだまだかよなんてね、ご迷惑をおかけしてるんじゃないかななんて思います。でもこのブログパーツを貼っていただきますと、この最新のね、番組が一番上に表示されるようになっておりますので、その下の再生ボタンをピョコンとクッと、ね、クリックするとすぐに番組が始まる。ですからね、とっても便利なんですね。ブログをやってる方はぜひ一度お試しいただければなと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は S さんからいただきましたご質問です。何もかもうまくいかず、もう生きているのが嫌になりました。こんな僕に何かアドバイスをお願いします、ということですね。ありがとうございます。そもそもですね、人生なんてうまくいかないんですね。思い通りになる方がおかしい。例えばですよ、思い切って好きな人にラブレターを出してみた。すると私もあなたのことがずっとずっと大好きだったんですなんてね、返事が返ってくることはほとんどない。もしあったとしたらね、それはね、宝くじが当たったようなものでして、喜びも半端じゃないですよね。でもほとんどの場合はそうはならない。ですから S さんの何もかもうまくいかずっていうのはですね、全く当たり前の話なんですね。人生とは思い通りにいかないものであるね、そこにどっしりと安住してしまえばいいんですね。うまくいかそうとするから、思い通りにしようとするから、生きるのが嫌になっちゃうんですね。ある人がやってきまして、苦しい苦しいというもんですから、じゃあそれを手放しちゃえばいいんですよと言いますと、とんでもない、これはとても大切なもので捨てることなんかできないですよ、これはね私の生きがいなんですから、なんて言ってね、捨てようとしないんですね。でしばらくするとまた苦しい苦しい、どうにかならないかとやってくる。もうね、原因ははっきりしてるわけで、はい、楽になりたければポイって捨てちゃえばいいんですけどもね、しがみついて離そうとしない、これがね執着心というやつなんですね。自分でね、自分の首をぎゅうぎゅう締めて苦しい苦しいって言ってるわけですからね、私にはどうしようもない。はい、さてなぜ自我はいろんなことに執着するのか、それはですね、何かを手に入れると幸せになれるってね、思い込んでるからなんですね。確かにですよ、欲しかったものを手に入れると幸福感っていうのがやってきますよね。でもその幸福感っていうのはもう手に入れる必要がないんだっていうね、無欲からやってくるんですね。ですから決して手に入れた何かがあなたを幸せにしてくれるわけではないということです。はい、この座禅やね、瞑想ライフワークにしてる人っていうのはね、たまにね体感されてると思うんですけども、エゴが不在な時ってね、とんでもない幸福感がやってくるってことがね、たまにありますよね。これを至福体験ってね、呼ぶ人もいるんですけども、なぜこんなことが起こるかというと、エゴがいないっていうことは私がいないってことですよね。私がいなければ欲というものがない。欲がないということは足りないものがない。足りないものが何もないということは全てに満たされてるってことなんですね。この全てに満たされてるっていう感覚、これがね実にすごい、ね、何かを手に入れるってことでね、やってくる幸福感とは全く比べ物にならないんですね。ちょうどね、私が今から10年前にこの至福体験というものにね遭遇したんですけども、ね、その時はっきりと分かったのは、ずっと逆をやっていたっていうことなんですね。外の世界で何かを手に入れるってことでね、心が満たされる、そうなるはずだと思ってたんですけども、実はそうではなくて、探し物っていうのは最初から自分の中にあった、ね、そのことにようやく気づいたわけです。 そもそもですよ、ないものを探しているわけですから当然見つからない、ね、そのことに気づくまであなたが探しているものはここにはありませんよっていうね、悲しい現実が繰り返し繰り返しやってくる。だから生きるのが嫌になっちゃうんですね。この最初の私服体験の後にですね、この関連浄化ワークっていうのにすぐ出会うんですけども、で早速内観して執着したものやことをですねノートに書き出してどんどん手放していく。するとね、どんどん心が軽くなって生きるのが楽になってくる、ね、自分の首をぎゅうぎゅう締めていたその手を離したら楽になっちゃったなんてねいうことなんですけどもね、人間っていうのはね全く何やってんだかよくわからないね。そうやったら最初から首なんて締めんかったらええんちゃうのってことなんですけどもね、この私たちにはこのちっちゃな頃からですね、人間業界の共有観念というものをずっと刷り込まれてきたので、そうはいかないんですね。ともあれここに浄化ワークっていうね便利な道具があるわけですから、内観をしてせっせと観念を手放してみてください。執着を捨てれば捨てるほど心は軽く、自分の中にあるねその修復にどんどんと近づいていくんですね。内観が苦手だっていう人は、もし願いが何でも叶うとしたら君は何を願うんだってね自我に問いかけてみてください、ね、いろんな、ね、願望が出てくると思うんですけどもね、それをノートに一つずつ書き出してみる。でもう出てこないっていうところで書き出した願望をこの一つずつじっくりと確認してみてください、ね、言葉っていうものにはですねこの想念エネルギーっていうものがひっついてるんですね。ですから執着が強い願望は他の願望に比べて大きなエネルギーを感じるはずです。このリストの中で最も強い想念を感じる願望、これがですねあなたに最も大きな苦しみを与えているんですね。苦しみから脱出したいっていう人はですね、ノートに書き出した願望を脅迫観念と善悪の観念に置き換えて浄化ワークしてみてください。ただしですねこの大きな願望であればあるほどエゴはね抵抗してくるんですね。先ほどお話ししましたように、これは私の生きがいなんだから捨てるなんてとんでもないなんてね言ってなかなか手放そうとしない。あなたは救われたい救われたいと願いながら何一つ捨てる勇気がないのだ。これはね、怨霊に苦しみられていた北条時頼に向かっていった道元の言葉なんですけども、このね執着が強ければ強いほどねいざ捨てちゃえばドーンとその分楽になるんですけども、やっぱり勇気がいる、ね、生きているのが苦しい早く楽になりたいっていう人はねちょっと勇気を振り絞っていただき今までと逆の方向に向かっていただければなと思います。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。